改めましてこんにちは。5月20日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、戦争屋は終わったというお話です。トランプの訪中は誠に歴史的だったと思います。皆さん、アメリカのその国務省と、それから中国政府が、国賓晩餐会の時の挨拶を出してますから、中国語と英語で出ておりますから、ぜひあれをお読みになったらいいと思いますね。明らかにですね、もう米中協調新時代の始まりであります。まあよくここまでこぎつけたなというのが率直な印象です。ですから、戦争屋の日本、韓国、台湾は完全に切り捨てられました。もちろんアメリカもそうです。戦争屋を切り捨てて、新しい時代の、まあ米中が始まり、そして世界が始まるということがそこには書いてあります。百聞は一見にしかずでありますから、アメリカと、それから中国の、まあ、外交当局のホームページに中国語と英語で、国賓晩餐会の時の双方の首脳の挨拶が出ておりますから、ぜひそれをお読みになってみてください。あ、ここまで来てたんだなという印象がすごく強いですね。毎日毎日こう、まあテレビとかニュースとか見てるとですね、まあ全然物事は進展してないように見えるかもしれませんが、裏側ではずっと物事が進展したわけでありますね。それを読むと実はプーチンじゃないや、習近平とトランプはずっと組んでいたことが文脈から読み取れます。ああ、やっぱりその通りだったわけでありますね。で、あれは去年だったと思いますけども、もう完全に中国共産党が行き詰まってしまって、それで次どうするかって話になった時に、確か、胡錦涛じゃない、温家宝でしたかね、温家宝が、もうこうなったら改めて改革開放しかないと言ったという話が聞こえてきてたんですね。やっぱりその通りになりましたね。中国としては改めて改革開放をやるしかないということで、まあこの先どうなるかは、まあ、まだ誰もわからないことでありますけれども、とりあえずそういう方向で動き出したことは間違いないと思います。まあ双方にとってこれはなかなか大変なんですね。結構バッティングする分野が多いですね、米中はね。だから、まあ、協調と言いましてもですね、まあ、戦争ってことはないですが、まあ、経済的な、まあ、ライバルの関係にはあるわけで、まあ、それをパートナーシップにしようと言っておりますけども、まあ、どんな形でできるのかですね、まあ、それはまだよくわかりませんけども、とにかく、新しい中国の道が開かれたと。で、アメリカにとっても新しい東アジアの道が開かれたということは、とても重要なことだと思いますね。同時にそういうことを日本の新聞が一切報道してない、テレビが報道しないってことは、日本はですから、東ドイツの最後と同じなんですね。東ドイツというのは、ソ連の非常に忠実な部下でありました。ところがソ連がゴルバチョフが出てきて大胆な改革をやったときに、東ドイツのホーネッカー政権がそれについていくことができなかったんです。東側の、まあ、一番の番頭でありながら、そのソ連の改革に一番ついていけなかったのが東ドイツだったと。そして国がなくなっちゃったという状況でありまして。まあ日本は国がなくなることはないと思いますけれども、全くそういう状況ですね。日本と台湾とアメリカの、日本、台湾、それから韓国の戦争屋の頭越しに全てが決まって、もう世界に発表されたということですから、まあ切り捨てられたと言ってよろしいんじゃないかなと思いますね。はい。で、したがってもう戦争は終わりでありまして、中東はもう終わりでありますし、ウクライナも終わりでありますから、まあ、これでもう戦争が生きられる場所は世界中ないわけで、この間空母、ジョージ・ワシントンがですね、まあ、73という識別番号ですが、アメリカの新聞が73という数字を大写しにしてですね、空母、ジョージ・ワシントンが出航していく様子を、アメリカの、政情新聞に載っけておりましたけれども、まあ、さよならって意味ですね。73は。まあ、いよいよさよならということですね。まあ、そんなことで、戦争屋の時代が終わりましてですね。まあ、次は本当にその平和の配当という話になってきますから、でその前にですから、こう、日本は東ドイツ政府解体みたいな感じで、今の日本政府解体という大きな仕事が待っております。やっぱりそういうことだったなと思うのはですね、まあ、この間の衆議院選挙おかしかったですよね。わけのわからないのがどんどん当選しちゃってね、自民党で3分の2、しかもなんか統一教会組とかですね、戦争や崩れがどんどんたくさん当選しちゃったと。いや、これはどういうことかなと思いましたけども、基本的にはこういうことだったんですね。要するに全部舞台に乗っけて、時代が変わったからお前ら全員退場だと。 まあ、公開処刑みたいな形ですよね。まあ、そういう舞台に乗っけられてたのが、この間の衆議院議員選挙の当選者で、じゃあ、野党の方はどうかというと、もう当選させるまでもなく終わりだから、選挙前に終わりにしちゃったと。それが中道という政権作ったってことですね。選挙前に終わりにしたか、選挙の後で終わりにするか、ただそれだけの話で、55年体制というのはですね、自民党と社会党ですから、両方ともアメリカが作った政党で、この両方で、冷戦をやってたわけでありますが、両方、まあ、お払い箱になったということになりますね。私はだからもう昔から言ってんですね、日本はこれ必ずですね、東ドイツみたいになるぞと。もう30年、最初に言い出したのは30年ぐらい前じゃないですかね。よく見ててですね、まあ、要するにソ連が崩壊した時、次は日本だと、まあ、みんな分かってたわけですね。まあ、それが随分時間かかって、35年ぐらいかかったわけでありますけども、まあ、それがいよいよ来たわけで、その時に必ず日本はもう東ドイツみたいになるぞと、いうことは当時から私もなんかこう、日本政府の様子見てて感じておりました。まあ、内弁慶でですね、自分たちのことばっか考えて、自分たちの金儲けしかやってないと。まあ、アメリカに任して、あとは自分たちの金儲けみたいなことばっかりやってましたから、ああ、これはもういかんなと思いましたが、まあ、案の定という形になりましたね。韓国の方が前に進んでますよね。韓国は、前のユン大統領が偉くてですね、戦争屋は全部背中に背負ってドボンしてくれましたから、今のリー大統領は身軽ですよね。戦争屋もおりませんので、政府にね。台湾の場合は、ちょっと複雑な部分がありましてですね、まあ、もともと仲いい国々ですから、仲のいい関係ですよね。北京と、それから台北はとても仲がいいわけであります。戦争なんかするわけないわけでありまして、それを無理やり戦争させようとした連中がいて、その、まあ、残りかすみたいなのがまだ台湾残ってんですね。この連中の行き場は今なくなっちゃったってことで、まあ、イギリスの悪知恵もここで全部終わりということでありますから、まあ、そこどうするか。まあ、しかし、とにかく一番大変なのは日本でありまして、まあ、大変だってもう、かさぶたが取れるみたいな世界ですよね。今更、清和会だの、なんなの自民党だなんてもう、みんなね、相手にしないわけでね。まあ、とりあえずなくなるものがなくなってですね、それから考えても十分遅くないと思います。何も戦争するってわけじゃありませんからね。で、日本はやはり、経済の国でありますから、経済ってだって中小零細企業が支えてる国ですよね。上の方は言ってみれば、下が持ち上げてるか上にいるだけでね、彼ら自身は何もできないわけでありますから、このあたりがなんかの世界と日本が一番違うところですね。世界はこう頭と尻尾だけで生きている。すなわちその、まあ、経営陣とですね、あと後始末をする弁護士なんかだけで動かしてんだけど、日本はそこはあまり大した働きしてなくてですね、真ん中の胴体の部分の、まあ、一般の人々がすごいから経済動いてるわけでね。まあ、そういう国ですから、さ、上になくなったのは特にあんま関係ないですね。もちろん政府の支払う金とかね、一部なくならものあるでしょう。まあしかし人々の生き死に関わるようなことはないと思いますが、まあ政府に頼ってるところはなかなか大変でありますから、まあそういうもんだと思ってね、しばらく見たらいいと思いますね。あらゆる秘密が暴露されると思いますよ。もう決着ついたわけでありますから、イランも日本もウクライナもイスラエルもですね、全部もう暴いていいわけですよね。アラビア半島の国々もそうだな、もう裏切り者は全部暴いていい時に来ましたから、まあ全部出てくるんじゃないでしょうかね。そうすると戦争をやったら、もともとそのイギリスのロシアイドがそれを生業としていたわけですよね。世界中戦争を起こしてですね、金儲けするという。誠にもってロシアイドの金儲けが、その戦争屋でありましたから、まあそれが本当に終わったことが明確になったわけですね。エプスタイン文書でもロシアイド家のことよく出てきましたね。ロートシルト家って言うんですけども、あそこ、今、ロシアイドグループの CEO は、あれ、ロートシルトの人じゃないんですね、あれ。ちょっと別の人で、女性でやってますけども。まあ、この人がナチスドイツをですね、我々が支援してたんだって、言ってた話が、エプスタイン文書に出てましたよね。もう完全アウトの世界ですよね。まあ、だからもうロートシルトもですね、それから、ロシアイドももう実際終わりでありましてですね。まあ、それであとはやっぱりこの、ねえ、変な、その赤ん坊殺して、生贄にして肉を食うなんて、とんでもない悪魔信仰やってた連中も全部終わりでありますから。まあ実に世界は、日本も世界も清々とするわけであります。こういうことやってた連中がいなくなるわけでありますからね。誠に清々するわけでありますから。まあ最後戦争屋と共にいなくなって、で、戦争屋の裏側は実は金融屋ですから。戦争と金融はコインの裏表なんで、 戦争や排除すれば金融屋もいなくなるわけでありますから、まあそっちもおっつけもこれで最終的な処分にこう入ってくると思いますんでね。まあ、7月、この様子だと7月4日まで全部終わるんじゃないですかね。まあここまで進展したってすごいと思います。北朝鮮ももう、韓国との国境線をはっきりと憲法で定めましたからね。軍事国境線は、軍事境界線は国境線だらと定めまして、で、韓国とは特に戦争するわけでもない。まあ、固く守るけども戦争するわけではない。で、韓国の方も、まあ、北とは戦わないと。平和共存であると。敵対はやめると。はっきり言っておりますから、まあ、これで決着ですよ。朝鮮戦争終結でしょ。そして、あとは、あれですね、米朝国交回復、南北国交回復で、で、そうなってくるともう完全に日本の戦争やとか、55年体制の連中は 生きる場所がなくなってきて、東ドイツ政府みたいにいよいよ崩壊って形になりますから、まあその後はですね、私しばらく更地にしといてもいいと思いますけどね。特にね、民が動いてら大したことないんで、しばらく更地にしといてですね、とにかく日本政府ってあらゆる利権が入っててどうもなんないんですよ、はっきり言って。もうとにかく知れば知るほど、見れば見るほどめちゃくちゃですから、日本政府のやってることって。現職だけじゃないですから、OB まで、周りまで、つるんでですね、めちゃくちゃやっておりますからね、しばらくあれ、影干しでも、影干しっていうかな、直射日光でですね、随分まあ、消毒した方がいいと思いますよ、あれ。皆さんちょっと考え甘いと思います。あんなものの改革なんかできるわけないわけでね。金がある限りそこにいますよね。まあ、シロアリみたいな連中ですから、食うもんがなくならない限りいなくならないわけでね。しばらく置いといてもいいんじゃないかと思いますよ。その間は国民は耐え忍ぶと。大地震だって耐え忍ぶことができたですね、日本人ですからね。別に政府なんかですね、バカみたいなもんでいなくなっちゃったってですね、なんとなるはずなんですね。はい、私は本当そう思ってますよ。それぐらいしないとこれはですね、後に憂いを残す形で終わってしまうんじゃないかなという感じがしております。まあ、いずれにいたしましても、まあ、大変おめでたいことでございましてですね、まあ、これはいいことだなというふうに思っております。で、あと全体として見るとですね、今回の中国の話はですね、昔ながらの何て言いますかね、冷戦時代のやり方そのものだったって感じがするんですね。トランプ訪中ですね。昔、まあ冷戦の時代にですね、まあ米ソの極端な対決がありましたね。しかも米ソのトップがね、考えてることは、必ずしも軍部とか官僚がその通り相手に世の中に発表していなかったんですね。まあ、トップの考えとは全然違うことをですね、軍部が政府がですね、発表することはよくあった。これが実はとても大きな、まあ、誤解を招く原因だったわけでありますね。それであれは確かスターリンの時だったんじゃないかなと。ちょっとそれ裏覚えなんですか。さっきスターリンだったと思うんですけども、相手方にね、世の中に誤解を与えないために、トップが直接ですね、この映像に仕掛けをして、トップが出てくる映像に、そのメッセージを込めて、これが本当のそのトップの意思だということを映像を通じて世界にこう知らせるというやり方を始めるんですね。トランプ政権は最初からそれやってますね。例えば一番初めトランプが、大統領選挙出馬宣言するときに、ニューヨークのトランプタワーで、記者会見しますが、その時の、記者会見場の後ろの国旗にですね、金の縁取りが入ってましたね。あれ、軍の国旗ですね。これから大統領選挙に出ようという人が、なんで軍の国旗の前に立つんですかね。まずそこから始まっていたんですね。だからこの、今見ればわかりますけど、とにかくメディアは嘘しか言わないでしょ。メディアは嘘しか言わない。政府もね、連中だってね、適当なことしか言わない。すなわち自分の思惑でしか喋らない。トランプの本心とか、なかなか伝わるもんじゃないですよね。しかもすぐ隣にですね、シオニストだとか、ネオコンだとか、うろうろしてるわけですから、すぐ隣にいる側近だって本当のことを伝えないわけですね。こういう時にトランプの本心どこで伝えるかっていうと、その冷戦時代のやり方しかないわけですね。例えば偽物に入れ替えて偽物を分かりやすくするってのも一番いいメッセージですね。本物がどっか行っちゃったってのは非常に重要なメッセージです。バイデンのことはそうでしたね。やっぱもうそれは本物がいないとこまで来てる。それからオバマもそうですね。バイデン政権の一番初めに確か本物いたと思うんですが、1、2ヶ月だったかな。いきなり偽物に変わりますよね。ああ、本物消えたんだな、とみんながわかりますね。こうやってだから、メディアの発表は嘘ばっかだし、政府の発表も結構嘘ばっかなんで、 本人が出る映像で直接本当のことを伝えるという冷戦のやり方が、まあ、生きていたわけでありますね。それで言うと今回の中国訪問なんかとてもよくわかりやすくてですね、その、例えばその、あれですね、国務省が撮ったのかな、ホワイトハウスの、公式ページに出ておりましたけども、一番トランプが訪中してですね、最初の歓迎式典の様子がですね、ビデオで収められてるんですね。それ26分だったと思います。音楽も何もなしで26分のビデオで。で、まずその、習近平が人民大会堂の扉から下に階段を降りていくんですね。そう、習近平が一人で人民大会堂から出てくんですよ。退任したという、そのメッセージですよね。で、その後、まあ、トランプと歓迎式典やって、今度は二人で入っていきますね。すなわち、その習近平が降りてきて、トランプを隣に置いて、で、トランプと二人で入っていく。すなわち、中国共産党は、占領されたってことですね。マッカーサーですよ。昭和天皇が一人で出てきて、マッカーサーと一緒にですね、また入ってたみたいな話ですから、まあ、占領されたってことですね。で、それが証拠にその天壇の写真がありますね。北京に天壇ってあるじゃないですか。その天の意を仰ぐね、そういう皇帝が、お祭りやった場所ですけども、天壇の玉座の真ん前にトランプが立って、隣にずれたところに習近平がすごいなんか険しい顔をして立ってる写真をトランプ発表しましたよね。あれが要するにもう皇帝陛下になったってことですよ。中国は、トランプが乗っ取ってトランプは皇帝陛下でトランプの国なんですよ。ということは共産主義はもう終わりですよ。共産党が終わったからこそ新しい協力関係が始まったわけでしょ。まあ公式にはまだ終わったってこと言っておりませんけども、実質的にまあなんか終わったんでしょうね。トランプの国になったんですよね。まあそんなこととか、あとはなんか子供たちがですね、なんかずっと飛び跳ねてましたよね。あれはちょうどアメリカでですね、14万5千人の行方不明の移民の子供が見つかったって話が出たでしょう。あれに対応してますよね。おそらく中国も絡んだですね、まあ人身売買組織が摘発されてね、で子供たちが戻ってきたわけですな。で、子供たちが喜んでるという、まあそういう光景だと思いますよ。まあ完全にだから中国共産党は制圧されたと見てよろしいんじゃないですかね。まあ他にもなんか見るといろいろありますけどね。まあだから、要するに、まあ日本のこともそうですけども、偽物が出てるということは、これ違うぞという意味ですね。それからトランプが白い帽子かぶって、45から47という、いつものね、その、印を、つけてるということは、軍事作戦中だっていう意味でありますから、決して夢、文字通り物事を解釈しないようにということですね。はい。まあ、そういうちょっと、まさに軍事作戦らしいことがずっと伝わってたと言ってよろしいんじゃないですか。まあ、とても面白いことだなというふうに思っております。こういう時代に生き合わせるというのはなかなかですね、できないことになりますから。まあ、でも結局一番最後はちゃんと収まるように全部やってて、あれは確か2022年だったと思いますね、トランプが。みんな捕まえたぞと。We got them all. 全員捕まえたって言いましたよね。ああ、いや、だからもう本当にもう、実際にあれから4年経っておりますから、全員捕まっちゃってて、で、あと後始末をずっとやってたということで、まあ最後後始末がね、もう蹴りついたところで順次、まあ世界に公開していくという、そういう段取りだったんだろうと思います。誠におめでたいことだな、ということだったなと思います。まだ残党はいるかもしれませんけども、実際には大きなところはですね、全部封じ込められておりますから、まあウイルスの話とかなんかいろいろ出ておりますかね。まあどこまで、まあ本当のことかもよくわからないし、まあこれが大ごとになるようなことはもはやない。だからこう、まあみんなね、中国との関係だってより戻せるわけで、依然としてなんかそういう危険な連中がいたらあんなことはできませんからね。で、中東は中東で、あとイスラエルですよね。イスラエル問題が最後残っちゃったわけで、まあこれを最後どうするかですね。まあこれはまあなんて言いますか、そのものすごくアメリカの政治の真ん中の問題ですよね。イスラエルという国の問題以上にアメリカの国の真ん中の話で、まあ収支替えをするみたいな話になってきます、アメリカもね。そうするともう今の USA はもうちょっと難しいんじゃないかな。新しい US にしない限りね。で、もちろんドルもそうだね。ドルだとかアメリカ国債だって今の USA のドルとか国債は払い切れませんから。本当のこと言ったら全部終わりになりますんでね。本当のことがバレればですよ。それはもう新しい US に入れ替えてこれ全部お釈迦にするしかないわけでね。 まあ、最後のところは、それは一気におそらくやるんでしょうね。反対する勢力がいなくなれば、それは発禁できますから。まあ、別にね、損する人いますけど、大体損した人って黙ってですね、静かにしておりますから、別に損してはあんま騒ぐことはないんで、世の中混乱することはないと思いますね。まあ、いずれにしてもここまで来ましたことはね、とてもいいことだなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、戦争は終わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。